聖書を朗読いたします。旧約聖書エゼキエル書第2章1節から8節。旧約聖書の1297ページになるかと思います。エゼキエル書第2章1節から8節。彼は私に言われた。人の子よ、自分の足で立て。私はあなたに命じる。彼が私に語り始めたとき、霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。私は語りかける者に耳を傾けた。主は言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆のために使わす。彼らはその先祖たちと同様私に背いて、今日この日に至っている。恥知らずで強情な人々のもとに、私はあなたを使わす。彼らに言いなさい。主なる神はこう言われると。彼が聞き入れようと、また反逆の家なのだから拒もうとも、彼らは自分たちの間に預言者がいたことを知るであろう。人の子よ、あなたはアザミと茨に押し付けられ、サソリの上に座らされても、彼らを恐れてはならない。またその言葉を恐れてはならない。彼らが反逆の家だからといって、彼らの言葉を恐れ、彼らの前にたじろいてはならない。たとえ彼らが聞き入れようと拒もうと、あなたは私の言葉を語らなければならない。彼らは反逆の家なんだ。人の子よ、私があなたに語ることを聞きなさい。あなたは反逆の家のように背いてはならない。口を開いて、私が与えるものを食べなさい。新約聖書使徒言行録第6章8節から15節。新約聖書の223ページ。使徒言行録第6章8節から15節。さて、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ところが、キレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊によって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言われた。また民衆、長老たち、律法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。使徒言行録に登場する初代教会は、人数が増加するにつれて日常に関わる事柄を担当する人々7人を選びました。彼らを選ぶ条件は、3節にあったように霊と知恵に満ちた評判の良い人でした。そしてステファノに関しては、信仰と聖霊に満ちている人ステファノ、このように5節で加えて言われているように、弟子たちの中でも特に優れた信仰生活を送っていた人物であったことが分かります。個人的に正直な思いを言えば、優れた信仰生活という表現は誰にも当てはまらないと思います。というのも、理想的な信仰生活を言えるようなものは私たちの誰にもできないからです。これは突き詰めていくと、イエス・キリスト以外にはそのような存在はおりません。それでもそれぞれの信仰理解や 信仰生活の段階的な違いがあることは分かります。教会に通い始めて間もない方と30年以上も教会生活を続けている方とでは、礼拝での過ごし方は全く違ったものとなります。こうやって講談から見ていても、その違いがすぐに分かることもあります。初めてこの教会に来られた、そんな方がおられたとしても、その方が他の教会で礼拝を守り続けてきた方だと、賛美歌や聖書を開くことに何の問題もありませんし、修法を見て書かれていることは、それが何を意味するか、それをすぐ理解されていることはもう一目瞭然です。一方であまり礼拝に慣れてない方だと、賛美歌や聖書と言われてもそれが何のことがわからない様子や、修法にある主の祈りとか使徒信条いった言葉が何を意味しているのかがわからない姿も確認できるものであります。そういった姿を確認した際には、それとなく周囲の教会員の方々に目配せをしているつもりなんで、気づいて対応してくださる方もたまにあります。もし礼拝中、私が皆さんのことを、誰かをですね、じっと見ているというふうに感じられた時には、周りに信頼会社いないかどうかちょっと気にしてみてください。そして困っている方がいたら少し手を貸していただければな、こういうことを思っております。ただそういった個々の違いっていうのはですね、礼拝の時だけではなくて、信仰生活全般、日常生活においても言えることであります。日々の祈りを大切にしているとか、毎日聖書を開いて御言葉に聞き続けている、こういった継続することで与えられる成長というものは必ずあります。また同じことを同じ時間経験したとしても、同じ成長が与えられるわけではありません。人によっては1日で得られることが、人によっては1年かかるといったようなこともあるかもしれません。ただこのような成長が与えられ、自覚的な信仰生活を送っている人が、優れた信仰生活を送っている、いわば模範的な存在だと言えるのでしょう。おそらくステファノはそういった人物の代表的な存在だったのです。信仰と霊に満ちているということは、神の前に生きるふさわしさが備わっているということを意味しますし、これは自分自身の努力によって獲得できるものでもないことを考えると、ひとえに神様の恵みと祝福で満たされた人物であったことがわかります。だからこそ新たに選ばれた7人の中でも特別な存在とされているのです。さらに彼に与えられた任務であった教会の中での日常生活に関わる働きにとどまらず、福音宣教、つまり神の御言葉を語り示す伝道者としての働きにも用いられていたようです。恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた、こう言われているように、人たちと同じように神の霊に満たされて御言葉を語ったり、印としての奇跡を行ったりするものとして用いられていたんです。しかしこのようにステファノが用いられていくにつれて、ある人々から反感を抱かれてしまったようです。それはギリシャ語を話すユダヤ人と言われる人々でした。ここに登場したキレネ、アレクサンドリア、この地名は現在ではリビア、エジプト、つまりエジプトはごめんなさい、アフリカ北部に位置する地名です。当時はこの地域一帯ギリシャ語が話されていた地域でありました。しかも解放された奴隷の街道というふうに言われているのは、紀元前63年頃にローマ帝国の捕虜としてエルサレム地域がこのエジプトに含めアフリカ地域にですね、奴隷として連れて行かれた人々がいました。後にそこから解放された人々の子孫の集まりが、エルサレムにおいて解放された奴隷の街道ような集まりを作って共に礼拝していたわけです。彼らは奴隷状況の中、同じ苦難の中で信仰を堅持した経験を持っており、強い一体感、 また結束を持っていたようです。しかもその信仰はユダヤ教ですから、ギリシャ語を話すユダヤ人でありながらキリストを信じ改宗したステファノたちをよく思わなかったのです。またキリキア州とアジア州というものは今でいうとトルコやシリアの地域で、アジアとヨーロッパの境目というような場所です。なので私たちが生きるこの東アジアは全く入っておりませんので、この聖書の時代から私たちもこの伝道対象として入っていたというようなことは少し言えないと思うので、そこは勘違いしないでいただきたいと思います。ただこの、今でいうトルコのアジアの一番端っこ、その辺のことを指しているということであります。でこの地域もまたですね、マケドニアという大きな国のですね、支配下にあってギリシャ語を話す、そういった地域だったということです。だからここにおけるキリキア州アジア州の人々というのもエルサレムにおいてギリシャ語で礼拝していたユダヤ教の街道に属する人々でありました。余談になりますけども、あの使徒パウロもキリキア州の出身でありますので、この街道に属していた可能性があると言われています。つまり彼らはギリシャ語を話すという点で共通しています。そしてユダヤ教徒なので基本的に改宗したステファノと折り合いがつかないのは当然で、キリストを信じるか否かで激しい議論が交わされたのです。ステファノからするとこの状況多勢に無勢といったような状況です。ただ知恵と霊とによって語るステファノは決して言いくるめられることはありませんでした。というのも知恵と霊によって語ることは神の力そのままに語る、もっと言えばステファノを通してイエス・キリストがそのまま語られる、その状況を意味するからです。彼らの議論の中心はナザレのイエスがキリストであるかどうかであります。ユダヤ人からするとイエスがメシアであるはずがないという主張です。一方キリスト教会からするとイエス・キリストこそ誠のメシアであり旧約聖書で予言されていた方だと聖書的根拠を持って証言するのです。お互いに旧約聖書を持って議論したとしても、ステファノを通してイエス・キリストが語られているのであれば神の言葉そのものである方に人が勝てるはずがありません。議論相手がステファノに歯が立たなかった、このように言われているのはイエス・キリストが語ってくださっているような状況があったから違いありません。どれだけ人の言葉を用いたとしても神の言葉そのものであるキリストに勝てるはずもないのです。ルカによる福音書の21章の15節で語られていたこんな言葉があります。151ページになるかと思いますけれども、ルカによる福音書第21章15節、ルカによる福音書第21章15節、151ページの下の段の終わりの方、どんな反対者でも対抗も反論できないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。この御言葉が、このシエスの約束がステファノにおいて実現していると言えます。これがどれほど力強い言葉がはっきりと示されてくるのではないでしょうか。私たちもまた主に従う者として信仰者として歩みます。そして言葉と知恵は口から発せられる言葉のみならず、あらゆる行動を伴った証し証言に対しても言えることです。信仰を持って生きるさまざまな場面で主イエスは語るべきこと、なすべきことを示し与えてくださることを信じ祈りを持って過ごしていくのです。しかしこれはいわゆる家宝は寝て待て というような楽観的な歩みへの導きではありません。むしろ主イエスが示してくださることを真剣に祈り求めながら、さまざまなことを行うのです。何もしないのではなく、あらゆることを行っていくのです。良いものを備えてくださる神様への祈りによって、すべてが解決される、まあ、こんな理解もありますけれども、私たちの現実はもっと複雑です。置かれている状況の中でなすべきこと、できることを必死に祈り求め、この複雑な、そして厳しい現実を生きていくのです。祈りによって導かれ、示される行動が必ずあります。しかしその時に、自らの思いの達成ばかりを祈り求めるのではなくて、神様の御心が示されるように、謙遜さを持って祈ることが不可欠です。この背景には必ず主の備えがあるとの信仰があります。主の良き備えに良き働きを持って応えることができるように、懸命に努めて生きるのが地上に生きる信仰者の歩みなのです。それでもステファノに対立する人々は、自分たちの思いの達成のために画策するのです。キリストの正しさを前に勝てないことが分かると、人々を扇動し始めるのです。どこかで聞いたような話です。そうです、イエス・キリストの十字架への道です。イエス様に罪を見出すことができなかった祭司長や律法学者たちは、群衆を扇動してナザレのイエスを十字架につけろと叫ばせました。十一節においても、人々をそそのかして、こう言われているのは、買収するという意味を含む言葉です。不本意ながら従わされるのです。その買収する者たちの意に即した形で人々を用いようとするのです。またそういった状況に置かれると、大多数の人々、また意見に通従してしまうような私たち人間の弱さを垣間見るようでもあります。そんな中、彼らが仕立てたストーリーが11節から14節で展開されていくのです。特に11節13節14節には共通することが語られています。11節に出てくるモーセ、そして神、これはそれぞれ13節には律法と聖なる場所、14節では慣習、この場所と対応する言葉であります。この2つはユダヤ教にとって聖なる存在、不可侵のものです。特に神を冒涜したと批判するユダヤ人の姿は、このステファノに対してもイエス・キリストの十字架裁判においても一貫しているように見えます。マタイによる福音書の最高本位での裁判を少し振り返ってみたいと思います。マタイによる福音書26章59節から66節、新約聖書の55ページになるかと思います。マタイによる福音書第26章59節から66節、新約聖書の55ページの上の段の冒頭のあたりです。さて、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとして、イエスにとって不利な偽証を求めた。偽証人は何人も現れたが、証拠は得られなかった。最後に二人の者が来て、この男は神の神殿を打ち倒し、見かれば立てることができると言いましたと告げた。そこで大祭司は立ち上がり、イエスに言った。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ。お前は神の子メシアなのか。イエスは言われた。それはあなたが言っている、言ったことです。しかし私は言っておく。あなたたちはやがて人の子は全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。そこで大祭司は服を引き裂きながら言った。神を冒涜した。これでもまだ証人が必要だろうか。 諸君は今冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。人々は死刑にすべきだと答えた。ここで言われている神殿の再建に関わること、神殿を打ち倒す、そのことはイエス・キリストはご自身の復活について語られていたわけでありますけれども、偽証人を通して神殿という神のための建物を軽んじている、破壊する、こう主張するわけです。また自分をメシアと触れ回っているというようなこともまた主イエスが語られた言葉を理由に神を冒涜したと批判し死刑を求めるのです。ステファノを捕らえる理由も同じです。何一つ罪に定める理由が見当たらないにもかかわらず、自分たちが仕立て上げた理由を持って罪に定めようとするんです。狡猾であり卑怯なやり方だと言わざるを得ないでしょう。しかしここにも私たち人間の現実があります。自分の思いを達成させるためには多少のことには目をつぶろう、本来の姿をねじ曲げても目的を達成させることを優先させてしまうような愚かさです。間違いがあっても体制が同じ意見であればそれが正しいことかのようになってしまうのです。理由は分かりませんが、ここではステファノを援護する存在はどこにもいないようです。ギリシャ語を話すユダヤ人がステファノだけを狙い撃ちにしたのか、また仲間がどこかに逃げ去ってしまったのかは全く分かりません。ただ孤立無援の状況がここにあるだけです。しかも偽証人はステファノが語ったイエスに対する証言をもとに訴えます。14節のこの場所を破壊すること言われていることは、先ほどのシエスの神の神殿を打ち倒し3日あれば建てることができる言われたことを伝えたことに対する誤った解釈です。人々の勝手な解釈です。さらにモーセが我らに伝えた慣習を変えるというのは、シエスによる律法が本来は神の言葉であることが忘れされてしまって人の監視であることになみ固執してしまっていることへの批判への逆恨みです。マタイによる福音書の15章の3節ではシエスはこういった律法に対する姿をこう批判します。なぜあなたたちは自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。極めて厳しい批判です。神の掟よりも自分たちの言い伝え慣習を大切にしているあなたたちは間違っている、こう言われるわけです。このシエスの姿を人々に伝え語るステファノでありましたから、ユダヤ人からすると敵対者でしかありません。自分たちの宗教的な不可思議の部分を脅かす、そんな存在を許すことができないわけです。それでもステファノは何も動じることなく彼らと向き合います。まあ、そこには偽りの証言、偽証しかないわけですから何も臆することはないのです。彼らの自分勝手な解釈によって作り上げられた罪など恐れることはありません。ステファノが恐れているのは神から離れることであったのでありましょう。ただそもそもこの場面でのステファノにはそのような恐れすらなかったのではないでしょうか。彼の状況を言い表す15節の言葉、最高法位の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。ここに彼の状況、また心中が集約されていると言えます。全員敵である最高法位の裁判の中で天使のような顔をしていると言われているのです。天使のようだ、これを個人に対して用いられているのはここにおいてのみです。他に誰一人としてこの人は天使のようだというような言い方はされていません。このことは何を意味するのか。当然 外見上のことではありません。この緊迫した場面においてなお神が共におられるんだ、その確信また現実を言い表しているのです。神が霊に満たされて心が揺れ動くことなく誠の平安のうちに置かれているのです。天使のようであることは間違いなく神の御言葉と共にあることを言い表しているからです。他の誰にも当てはまらないほどにここでのステファノは神の霊に満たされているのです。そしてこの後霊に満たされて語るべき言葉を大胆に語り始めるのです。それはもはやステファノが個人的な言葉として語る言葉ではありません。先ほども確認しましたが、霊によってキリストご自身が語られるのです。ステファノという人間を通して確かに語られる神ご自身の言葉であります。本日の旧約聖書の言葉でも確認されましたけれども、霊に満たされて語る言葉、それはもう神の言葉として語られるのです。その相手が好意的に聞こうとも拒もうとも関係なく、神の言葉は神の言葉としてそこにおいて語られる、響き渡るんです。そのために立てられる語る存在なのです。ステファノなのです。いや、私たち一人一人なのです。主の霊によって満たされて、その主の御言葉を語り示す、その働きに私たちは立てられ、召され、用いられていくのであります。ステファノはここにおいて神の言葉を語り示す器として用いられました。神の知恵と霊によって語るもの、それは神ご自身が語るために用いられる働き人です。私たちが主を証しするというとき、自分が一生懸命何かをして述べ伝えよう、この熱意は大切かもしれません。しかし全てに先立つ神様の召し、そしてその召しに応える信仰の応答と主の器として用いられるようにとの祈りが大切です。自分の思いが成し遂げられるためにではなく、自分の思いとは違ったとしても神様の思いが成し遂げられるために私を用いてください、この祈りと謙遜さを持って答えるものでありたいと願います。人の目には悲惨とも思える状況が生じたとしても、神の祝福のうちに用いられる喜びの人生をステファノは私たちに語り示します。この後続いていくステファノの言葉とその結果、具体的に言うとステファノはキリスト教会の最初の殉教者となります。命が奪われるんです。それでもなお彼の人生は神様の祝福に満たされた、喜びに満ちたものであったことが語り示されるのです。これもまた救いの御言葉として私たちに語り示される一つの出来事であります。私たちの歩みすべてにおいて主が共にあって、その御言葉を語り示してくださる、そしてそれをそのままに受け止め歩む信仰の応答をなしていきたいと思います。神と知恵と霊は今も私たちのうちに確かに備えられ続けております。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、主の初めの日曜日、この主の日の礼拝に集めてくださったことを感謝いたします。私たちはあなたの御前に何一つ成し遂げる力がないものであるにもかかわらず、あなたは私どもを召し出し、あなたのお働きのために用いてくださることを感謝いたします。またそのための必要を満たし、整え導いてくださることも覚え感謝いたします。どうかあなたの備えに確信を持って、地上においてあらゆることをなす勇気と力とをお与えください。私たちは自分が置かれている状況の中ですぐに心が萎えてしまい、あなたの思いとはかけ離れたことを思い描きながら過ごしてしまうものであることを懺悔いたします。聖霊によってそのような弱さを退けてください。大胆に力強く御言葉に聞き従い述べ伝えるものとして用いてください。 特に今朝は神学校の働きを覚えて祈ります。あなたの御言葉を述べ伝える伝道献身者を呼び起こしてください。またそのために働き使える神学校の働きを強め用いてくださいますようお願いいたします。どうかあなたの御言葉がこの国においてあまねく述べ伝えられますように、その働き人をあなたが呼び起こし、また使わせてくださいますようお願いいたします。そのために祈り支える各地の教会の働きを顧み支えてくださいますように、また私どももその一端を担う群れとして用いてくださいますように、また今の私たちのこの地上の世界を顧みてください。あなたの目に良しとされないような争いがあらゆるところに存在しております。地上においてあなたの御言葉があまねく告げ知らされ、まことの平和がこの世界に訪れますように、またそのために祈り働く群れとして地上の教会を用いてください。災害なども含め苦難の中に置かれたとしても、あなたの御言葉によってまことの希望が示されますように、そしてそのような中に過ごす一人一人に信仰が与えられ、あなたの御手のうちに歩むことができますように、それぞれの地に建てられている教会の働きをもあなたが聖霊によって支え導いてくださいますようお願いいたします。御心ならば私たちの日々からさまざまな危険や悲しみ苦難を遠ざけてくださいますようお願いいたします。この礼拝から始めようとしております新しい週間の生活においても、あなたが共にいてくださり、私ども一人一人の生活を守り導いていてください。この交わりの中には病や老いの中で不安や不自由な生活を送っているものもあります。またその看病にあたるものもあります。そのような一人一人があなたの御言葉とともに誠の平安の中を歩むことができますように、この交わりに与えられている弓道中の方々、そのようなものにあなたが出会ってください。そしてあなたを主と告白する信仰者を呼び起こしてくださいますよう祈り願います。私たち一人一人が近しいものにあなたと共に生きる信仰の喜びを伝えることができますように用いてください。この礼拝から御言葉を携え、喜びを持って使わされていくことができますように、特に教会学校の働きを顧みてください。教会学校の生徒、そして保護者にあなたとの出会いが与えられますように、そのために働く教会学校教師の働きを顧みてください。隣接する豊橋朝日子どもへの働きを覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますように、園児、保護者、職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いていてください。このような私どもの働き一つ一つを通し、この地域であなたを知らずに過ごしている多くの人々にあなたを明かし伝えることができますように用いてください。何よりもここに集められている私ども一人一人が喜んであなたの御言葉に聞き続ける歩みをなすことができますようお導きください。私どもが礼拝において御言葉を聞くことから始め、礼拝において御言葉を聞くために帰ってくる、そのような御言葉を中心とした一週間の歩みをなすことができますよう整え導いてください。今与えられましたこの時を心より感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。